こんにちは、文蔵です。
こんにちは、文治です。
はい、今日は洗濯機が出来上がった音から始まりました。
はい、
あ、くしゃくしゃになってるから気になるんだけどな。はい、今日は今日曜日の朝撮ってるんですけど、
はい、
あのね、先週ちょっといっぱいなんかいろいろありすぎて、
うん、
今ぐちゃぐちゃなんだけど、なんとか頑張っていきましょう。
はい、
はい、
始めます。
うん、
第593回、
毎日
ドット MP3。 ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ。そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。
メールいただいてます。
はい、ザックンからですね。
はい、こんにちは、ザックン。
こんにちは、ムンゾさん、ムンジさん、こんにちは。
こんにちは、ザックン。
鶴瓶さんの番組を、見ての感想なんですが、
はい、
ノープランの割にはユニークな出会いがあって、サバエシっていいところだなと思いました。
あ、これ何の話をしているかというと、
はい、
前々回かな、なんかお話、ザックンからメールいただいた、
うん、
鶴瓶の家族に乾杯っていうところで鯖江市の特集してたよっていうのを教えてもらったことで、
うん、
でそれから続きなんですけれども、気になる方は前々回あたりザックンっていう名前が出てるところを読んで、うん、あ、読んでじゃないわ、聞いてみてくれるとわかりますよ。すいません。
はい、ただ前半は人があまり歩いておらず、
うん、
藤井フミヤさんがどうしようかなと戸惑っていらっしゃる様子でしたね。
はい、そうです。誰も歩いてる人がなくてね。
前回の配信を拝聴して、ムンジさんがみんな田舎を舐めてるよ、人に会えないという可能性があることを予測しておかないと、とおっしゃっていられましたが、
うん、
説得力が感じられて、なるほどと思うと同時に面白かったです。
あ、そうですか。うん、確かに人にね
会わないという確率は十分あるからね。うん、個人的に西山公園がちょっとだけ映っていて、うん、僕が歩いたところも見れました。嬉しいと。
はい、西山公園は私もよく行きました。うん、中学校の近くだったんで。
最近西山公園っていろんな、なんかイベントあるんだよね。あの辻祭りだけじゃなくてさ、
あるね、なんかいろいろやってるね。うん、この間はなんか焼き鳥祭り、
そうそう、焼き鳥なんか焼き鳥祭りみたいなのやっててね、もう大変なことになってたけど。またサバエはメガネが日本一なので、さまざまな種類のものが作られているのですね。
うん、
中でも鼻ではなく耳元に支えがあるメガネには、
うん、
メガネの常識を覆す感じでびっくりしました。
はい、その番組の中で紹介されてたんですけど、
うんうん、
普通みんな鼻当てとかね、うん、やっておいて
鼻で止まるよね、
止めるからね、うん、結構この辺ちょっと負担かかるんだけど、
うん、
そうじゃなくてこめかみあたりになんかちょっとしたパッドみたいなのを当てて、
うん、
で止めるの、
うん、
だから鼻が楽っていうか、
浮いてるみたいな感じなのかな、
うん、で動かないの、そんで。
へ
え、うん、
なるほどね。
うん、
そして食べ物も美味しそうでした。味見屋というお店で鶴瓶さんとパン屋のご夫妻が、卵カツ丼、醤油カツ丼、ソースカツ丼を食べていましたが、
うんうん、
僕はカツ丼にそんなに種類があるとは知りませんでした。
あ、
その地方、ならではの食べ物を知るのも面白いですねと。
うん、
全体としては地元の人たちの仲の良い夫婦にほっこりでした。あ、と
言われております。はい、あのね、これはね、
うん、
味見屋さん知ってる？私はよくわかるんだけど、
味見屋さんってどこだったっ
け？あのね、サバイのね、私の中学校の帰り道にあったんだ。
あの、サバエの駅からまっすぐ、あの、坂上がっていった途中に
ある。あれは大福屋さん。
あれ大福。大福。あそこじゃなくてまた。
あ、大福。うん、あれは大福。うん、じゃなくて、味見屋さんはね、
うん、
あの、本町とか。
ああ、はいはい。商店街の
平和堂、元の平和堂元のあれあたり。
ああ、待って、あの辺にあるんだ。
確か。実はあの辺とかね、よく、通ったとこで、パン屋さん、うん、紹介されてたパン屋さんは木村パン屋さんで、
うん、あ、木村パンね、
うん、あそこサバイで結構有名なんです、あの美味しいって、
うん、昭和の時代からパン屋さんやってたんじゃなかったっけ。
すごい、私が小さい時からいつも買いに行ってた、
ね、結構昭和でも昭和初期ぐらいからやってるみたいな。
そっかな、どこだよ、あそこのね、亡くなった先代のご主人が結構勉強家で、
うん、
ヨーロッパばっかり、うん、
行ってたの？
ヨーロッパばっかりって言ってたけど、ヨーロッパに何回もパンの勉強とかしに行ったりとか、そこの言う時の写真とか、お店の中に飾ってあったりとか、美味しかったよ、パンも。
ヨーロッパかぶれってこと？
かぶれじゃございません。本当に美味しかったよ。フランスパン大好きだった、そこの。うん。
まあ、あの、どちらかっていうと、シンプルなパンが多いよね。
そうね。でね、うん、その息子さんが今やってるんだけど、
うんうん、
すると、そのお嫁さんなんだけど、
うん、
そのお嫁さんがそこのパン屋さんで売ってる、ダブルハートだったかな、名前が、うん、なんかそういうパンが大好きだったっていうのがきっかけで、
うん、
なんか意気投合した感じなんだけど、あの、なんていうのかな、そのパン私もよく食べた。
あ、そうなんだ、
うん、でもパン屋さんのご主人とは縁がなかったいや、パン焼ける人だったらいいな、確かに、いつでもパン食べられる。
いや、それはそれでね、寿司屋の子供がね、寿司嫌いになるのと一緒になるんだよ、
きっと。そうかな、
絶対そうだよ。
寿司屋さんで育った男の子がいたけどね、
うん、
親戚のうちに預けられてたんだって、小さい時、
うん、
そこが寿司屋さんで、
うん、
あのね、家族が食べるね、ご飯もね、毎日酢飯って言ってた、
ね、
残り食べるから、カレーでも酢飯って言ってたよ。
ねえ、どうなんですか酢飯にカレーって。
いや、それはね、最初びっくりしたんだけど、癖慣れてんでた。その彼は、まあ、幸いにして幸せな子供時代を寿司屋さんで送ったみたいで、
うん
うん、全部酢飯っていう楽しい思い出があるんだって。
うん、私の、知り合いの中に、漁師の息子で、魚嫌いだっつってね。
嫌なの？
もう小さい時にもうほんと魚ばっかり食べすぎて。
あ、それはわかる。
ダメなんだって。
あ、
もう古いのはもちろんダメだし、新鮮なのは新鮮なのもまたダメなんだって。
もう全てダメ。
で、なんかね、嫌いだったんだけど、
うん、
まあいろいろまあ仕事関係の人の、知り合いなんでね、うん、いろんなことを転勤してきて、うん、で、まあ福井にたどり着いて、で、福井で一緒にご飯食べに行くようになって、なんか久しぶりに、その魚を食べ、
うん、
もう魚しかないからさ、この辺。魚食べるようになって、あ、食べれるようになったわ、って。
大人になったんだね。
大人になったんで。
ね、
あと、まあ、サバエの方のね、味見屋さんってお店で、卵カツ丼、醤油カツ丼、ソースカツ丼でね、3つあると。
醤油カツ丼っていうのはびっくり。
醤油カツ丼はね、ほんと最近っていうか、まあ、まあここ数年の間に、
あ、そう、
なんか、うん、出てきたものだわ。
でも、ソースカツはよく聞くし、
うん、
卵カツっていうのはもう、卵って閉じた普通の、本当に。
そうそうそう。
ね、出てくるカツ。
福井では上カツって言って
た、ね、そうそうそうそう、そういう時もある。
ね。
うん、
上と下なんか言って、下ではないんだよね、ソースカツ丼ならね。
そうそう。私ね、
うん、
ちっちゃい時はね、卵とじのカツ丼がカツ丼だって思ってたよ。福井でも、鯖江市にはヨーロッパ圏が、うちの近くにはなかったから。
うんうん、
あるんだけど、鯖江市でももっと向こうの方にあるのかな、ヨーロッパ圏が。だからソースカツ丼っていうのに触れることがなくって、
うん、
ここが福井市だったんだけど、そのくらいまでは、
うん、
カツ丼っていうのは卵で閉じられたもんだって思ってた。
ああ、私もあんまり春江なんですけどね、私もね。
春江はもういっぱいあるでしょ。
一軒中学校行く途中にヨーロッパ圏あったんだけど、
うん、
まあほとんど行かなかったね、やっぱね。うち外食する家じゃなかったからさ。ほとんど行かなくて、高専行って、敦賀の友達の家に、
う
遊びに行った時に、うん、まあ飯でも食ってけやと。
鶴ヶ亭は有名だよね、うん、ヨーロッパ圏の、
ね、で飯でも食ってけっつってヨーロッパ圏でもうなんかいっぱい取ったのよ。なんか知んないけど、あのいろいろ
食べるよね。
うわこれ食いきれんなっていうぐらいさ出てきてさ、
うん、
いやー、これしばらくいいなと思うぐらい、まあ、全部食ったけどさ。
ああ。いや、びっくりするよ、あの、カツの大きさね。
うん。そうそう。
で、その、ソースカツ丼を始めたのも多分ヨーロッパ圏っていうところが始めて、うん、そこからこう、いろんなカツ丼屋さんもやり始めて、
うん。
で、今、どこのカツ丼屋さん行ってもソースカツが、主流みたいにあるよね。
うん、あるね、
まあ。主流か。
あの、蕎麦とカツ丼ね。蕎麦屋とうどん屋にカツ丼があるみたいな。
うん。
そういうのがね、普通にありますよね。その代わり、あんまり定食屋ってのはないよね、福井は。
定食屋さん？
なんか、定食屋ってないじゃない。
ああ、そうか
な。ね、例えば、焼き魚とか置いてある定食屋さんとかさ。
ああ、そうかな。
あんまそういう定食屋さんってないのよ。
だから、東京行った時嬉しかったでしょ、じゃあ。
そう、東京行った時は、まあ、最初住んでたところの近くに、こう、おばちゃんが一人で、なんか自分のご飯の延長みたいなやつをこう出してくるお店が。
それもしかして、不動前でした。
そうそうそう。まあ、そこのおばちゃんのとこでね、よく食べてましたけど。
そう、ご飯の延長がいいんでしょ。
うん、まあそうだね。あと本当に仕事中も新宿の信濃町っていうところに、まあ、東京電力病院のちょっと交差点のところにさ、
うん、
もう定食屋がある。
うん、
うん、そこはもう本当に何パターンもね、いろんな焼き魚定食だとか焼肉のなんとか定食だとか、
で今あるのかな、
うん、
その
オプションで納豆とかしらそろしとかオプションで入れる
で納豆サービスでいつも出してくれるから悪いから食べてたんだよね。
そうそうそう。
あ、本当は納豆嫌いだったの、
うん、まあ、でもそこから食べれるようになったって、大人の仲間入りしたんだけど、
そこから食べれるようになって今では自ら買うよね。
買うね、たまにね。うん、まあ本当、まあその辺とか、あと東京でそば食べると茶そばなの？茶そばっていうの、なんか緑色の麺。
あ、はいはい。
うん。あれが結構多かった。なんだ緑色じゃねえか
って、ね。え、私東京のそばはうどんみたいって思って食べてた。
ああ、なんか要はそば色じゃなくて、うどんの細い感じになってるって。
そうそうそう。
ああ、そば粉どこに入ってんだよ、みたいな。
そうそうそう。でもそれはそれで私嫌いじゃなかったので、だから逆に東京行くとそばになるの、注文が。
あ、そうなんだ。
こっちの方はうどんが多いんだけど私。
うどんとそばどうかな。そばの方が6ぐらいで多いかな。うどんが4かな。まあ、そこにラーメン入れるとラーメンが6でうどんが3で、あ、うどんが1でそばが3ぐらい。
男の人ってそば好きだよね、男の人ね、
うん、
しかもなんかみんな定年するとなんでみんなそば打ち始めるんだろうね
なんかね、
ね、
なんだろう、
あなたもしかしてそば打っちゃうのかな。
いやー、やらないね
いいよやらなくて。
そんなの多分やり始めても3日持たないよね。
あ、ほんと
道具揃えた時点で満足して終わっちゃう
よ。あ、それはね同意する。多分道具は揃えるよ。
うん。
それも。すっごいプロ
良さそうなやつ。
高いやつ。そしてあんましないよ。
うん。
うん。分かる分かる。
もうこれでできたって、はい、俺はできたって。
はい、ザック、じゃあ、また見に来てね。サバイの方ね、
う
ん。
そうだね。またいらしてください。
なんて、勝手なことばっかり言ってるけど。
こんなこと喋ってるこっちはね、サバイ住んでないですけどね、今ね。
はい、そうなんです。すいません。
すいません、
ね。はい。そしたらじゃあ、
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、続きまして、
まさやんさんからですね。
はい、こんにちは、お久しぶりです、まさやん。
ムンジさん、こんにちは。
ムンゾーさんって最初に続いて
る。あ、本当だ。あ、ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちはご無沙汰しておりました、まさやんでございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。 特に忙しいとかでもなかったのですが、メールを書く気になれず、そうこうしているうちに仕事の関係で来週また引っ越すことになりそうです。
は
あら、今度は仙台市内での引っ越しですが、
はい、
仙台の南端から北の端に引っ越す予定です。
あ、はい、
それと先日の日曜日9月18日にクリラジの BJ が自転車局のネット配信のために仙台に来ていまして、
はいはい、
私も中継手伝いをしておりました。
あ、またこき使われたの、うん、
そうそう、 BJ はロックオンという会社を今年から立ち上げ社長なんですよと。すげえじゃねえか。
ロックオンってなんか誰かをロックオンしたのかな。
当日は私以外のカメラマン3人が社長という異常事態でした。内訳としては、BJ、
社長、ごめん、うん、カメラマン3人かが全部社長なんだ、
うん、
で自分だけ社長じゃないんだ。
そうそうそう。
あ、なるほど、はい、
でその社長の内訳は、
はい、
BJ、雪風さん、
うん、
鈴亮さん、
はいはい、
下関にあつらえた本部だね。
本部だと思いますけど、これ違うように読む方が難しいと思うんです
か。本部からコロンさんからの指示が飛ぶほぼ1年ぶりの中継でした。
はい、
移動は私の車で BJ と一緒、
はい、
まあいろんな話をしましたねと、
うん、
また来月に今度は岩手で国体の中継を手伝います。
はい、
取り急ぎご報告まで。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、という内容ですね。
はい、はい、今の時代に会社立ち上げるって勇気あるな、
うん、会社ぐらいはね別に立ち上げたっていいんじゃないですか。
そう、私なんかね、うん、ダメっていうか、
うん、
まあ今の時代にっていうかどんな時代でも私は無理だけど度胸ないので。
なんだっけ、登記代とかそういったお金、40万ほど出せば会社できますんで誰でも。
いや、個人事業主っていうか、
うん、
それがねなんかね自分でダメなの、
うん、
体自分一つしか頼りでしょやっぱり、
うん、
で自分ができなくなったら、
うん、
やばいでしょ。
まあそういうふうに考える考え方もあるし、
うん、
どっちみちね一人でもやってる人とかね、もうなんかはもうやっぱり変なし、自分の発想っていうか自分の決断っていうかそれで全部が決まってくんだから、まあある意味楽しいっちゃ楽しいんじゃないですか。
まあそれはそうだね。
ね、売れるも売れないも損も得も全ては己の責任ということで。
まあね、そんな時私が稼いであげるよっていう奥さんがいるととても楽かな、
うん、
私一回ね言ってみたいよ、一人や二人食わしてやるよ
食わしてやるよってか。
ちっちゃい時はね何にも考えてなかったから言ってたんだけど、うん、別に何でも大丈夫、もう年取ったって私全員食わしてあげるからみたいな何の根拠もなかったけどね、うん、本当に食わしてあげてないよ
今逆でなんだよ私一人ぐらい食わせろよと
そんな感じです。
私一人食わせられないのかみたいな。
私も幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるもうずっとそれです。私はまだ大人の階段登ってます
大人の階段登りきる前に人生終わっちゃうよ、
はい、
もう
ずっと登ってます。幸せは誰かがきっと
はい、多分そういう人はねずっとそうやって死ぬまで大人の階段登り続けてるんだと思います。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください、
うん、
まずは形からです。
ある夫婦が離婚の危機を迎えていた。結婚しましょう。
離婚です。
あ、ごめんもう一回言う。ある夫婦が離婚の危機を迎えていた。離婚しましょう。あなたとは一度も意見があったことないし、 もう限界だわ。そんなことはないさ。もし君が山で吹雪にあって山小屋に逃げ込んだとする。そこにはベッドが二つしかなくて、片方には若い女性、もう片方には若い男性が寝ているとすると、君はどっちのベッドで寝るんだい？もちろん若い女性の方よ。僕もだよ。
意見合っちゃったって、
うん、意見合ってるね。
こういうとこで会ってどうするだって気もするけどね、う
ん、その例えは何なんだって話だよね。
あなたはどっちで寝ますか？
俺床で寝るかな。
あー、床、それなんかずるいな。選んでよ、どっちか。
いや、若い男も嫌だしさ。
下は寝れないとしたら声かけるかな、若い男の方にね。
はい。
ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、ヌンニチ、